お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙15章14節から24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙15章の学びをしていますが、この時点でパウロは異邦人への使徒としての個人的な証を再開します。彼は教理的な部分を終え、書簡を始めた時のあの個人的な調子に戻ります。ローマ人への手紙15章の14節。私の兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることを、この私は確信しています。パウロはこの節で、教理の部分でのローマ人に対する自分の率直さと大胆さに対する弁明をしています。彼らが善意と知識とに欠けているからではなく、むしろ彼らがこれらの特性を持っているので、パウロは率直になれたのです。パウロはこれらの大切なことを伝えるためにローマ人への手紙を残してくれたのです。ローマ人への手紙を理解することは私たちの霊的な成長にとって不可欠なものです。この書簡は信者をしっかりとした信仰に根付かせるものですから、一人一人のクリスチャンがローマ人への手紙を正しく理解できるように努力すべきです。パウロはこの書簡における自分の症例についてとても謙虚で親切です。15節から16節。ただ私がところどころかなり大胆に書いたのは、あなた方にもう一度思い起こしてもらうためでした。それも私が異邦人のためにキリストイエスの使い人となるために神から恵みをいただいているからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる供え物とするためです。パウロが私が書いたというとき、それはこのローマ人への書簡を指しています。彼はローマ人たちに自分が異邦人のための使徒であることを思い起こさせて、自分の大胆さを説明しています。神様の恵みを通して彼に与えられたこの職務において、彼はローマ人たちにこのように書き送って、その職務を果たしているのです。つまりパウロは、この書簡を通して、祭司として彼らに奉仕をしているのです。このことは、ローマ人への手紙の霊感にさらに重みを加えます。彼はレビ族の宮での礼拝の言語を取り入れて、自分を福音を述べ伝える聖職者として説明しています。聖なるものとされたとありますが、コルネリオから始まって聖霊は異邦人の信者たちに内住されました。聖霊の働きはユダヤ人でも異邦人でも神聖したとき、つまり神様の御霊が信者のうちに住まわれる瞬間に始まります。パウロは福音を与えましたが、神様は聖霊をお与えになりました。パウロは特別な意味で、異邦人のための使徒であったことを念頭に置いておかなければなりません。大祭司としてパウロは異邦人たちを神様に捧げました。 今日の私たちがこのすべての意義を完全に理解するのは難しいことですが、それでも私たちは異邦人としてこれが意味するすべての領域の中に入ってきたのです。もしあなたが今まで神様に使徒パウロのことを感謝したことがないのなら、今神様に感謝すべきです。神様がパウロを異邦人への使徒として私たちに与えてくださったのです。その理由で私たちは彼のローマ人への書簡を読まなければならないのです。17節。それで神に仕えることに関して私はキリストイエスにあって誇りを持っているのです。パウロは大胆にローマ人たちに向かって書きましたが、むしろそのことをすまなそうにしています。なぜなら、ローマの生徒たちはおそらく彼の指導を必要としなかったことをパウロが認めたからです。それにもかかわらず彼はローマ人たちに確信を持って書きましたが、そこには個人的な思い入れは何一つなく、彼はキリストイエスのしもべであり、主の御心だけを述べているのです。これだけは神様のしもべにあってはいけないというものがあります。それはプライドです。私たちは奉仕において絶対に差し出がましくなってはなりません。むしろ私たちはただ単に主イエス・キリストに仕えているだけであり、あくまでも主こそが責任者なのだという立場を取るべきです。18節から19節。私はキリストが異邦人を従順にならせるため、この私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを話そうなどとはしません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいました。その結果、私はエルサレムから始めてずっと回ってイルリコに至るまで、キリストの福音をくまなく伝えました。パウロはここで、私は他の人が行った神様の技について自分の手柄にするようなことはしません。特に異邦人の間ではそうですと言っているのです。もちろん彼はペンテコステの日に達成されたことについての手柄を自分のものにすることはできません。この日に起こったのは、福音が異邦人に届く結果となった教会のミニストリーの始まりでした。彼は福音が最初に異邦人のもとに行ったことの手柄も自分のものにはできませんでした。コルネリオの家に福音を届けたのはシモン・ペテロでした。パウロはキリストが彼によって行われたことだけを語ります。彼は異邦人のための使徒として特別な使命を神様からいただいていたのです。またここには印と不思議をなす力によりとありますが、これは使徒と初代教会の聖職者としての資格でした。これらの賜物は新約聖書の言葉が書き記される前に教会を正しい基礎の上に立て上げるために与えられたものでした。エペソの信者たちに話しているとき、パウロは次のように言いました。エペソ人への手紙2章の20節。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。彼は使徒たちが土台だと言おうとしているのではありません。キリスト以外には土台はないのです。第一コリント三章の十一節には次のように書かれています。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。ただしイエス・キリストという土台を据えたのは使徒たちです。パウロがここで言っているのはそういうことです。パウロはここでキリストの福音は彼を通してイルリコに至るまでやってきたと言っています。イルリコはローマ帝国のイタリアの隣の州でした。 それはアドリア海からドナウ川まで広がっていました。ご覧の通り、パウロはこの時までにはエルサレムからローマの隣の州まで福音を伝えていました。彼はローマではまだ伝道活動をしてはいませんでした。そしてこの地域におけるパウロの旅の記録もありません。疑いもなく彼は、私たちにはその詳細な記録が与えられていないところのもっと多くの場所に宣教活動の手を広げたはずです。パウロはスペインに行ったのだと信じている人たちもいます。私はこの書簡はパウロが確かにスペインに行ったことを明らかにしていると思います。そしてまたパウロはイギリスにも行ったと思います。なぜならこれから見ていくように彼はローマ帝国全体を旅したからですとマギー博士は述べています。20節から21節。このように私は他人の土台の上に立てないようにキリストの皆がまだ語られていないところに福音を述べ伝えることを切に求めたのです。それはこう書いてある通りです。彼のことを伝えられなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになる。マギー博士はこの箇所を次のように翻訳しています。確かにこのようにして、他の人の土台の上に立てることがないように、キリストの名が挙げられていない場所に、福音を述べ伝えることを私の使命としました。次のように書かれてある通りです。主のことを伝えられなかった彼らが見るため、そして聞いたことがなかった人々が理解するためである。彼が福音がまだ述べ伝えられていない場所にパイオニアとして行ったのは、それは意地や対面ではなく、パウロ自身の名誉に関わる問題でした。パウロは神様から与えられた特別なミニストリーをしていました。彼は教会がすでに存在する場所や他の人たちが行った場所ではミニストリーをしませんでした。彼は新約聖書で伝道者を意味する言葉である真の宣教師でした。パウロは一度も彼の前に基礎工事をする委員会を持ったことはありませんでした。パウロが町に入った時、彼は歓迎されませんでした。市長が彼に挨拶をするということもありませんでした。もし誰かが彼に挨拶をしたとしたら、それは通常彼を逮捕し、牢獄に入れる警察署長でした。人たちが土台を据えたのですから、信者たちは人たちが誰であるのか、そして彼らが誰に耳を傾けていたかをとても慎重に識別しなければなりません。パウロには、神様が人たちに与えられた資格がありました。パウロとバルナバについてはこのように言われています。使徒の働き14章の3節。それでも二人は長らく滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、御恵みの言葉の証明をされた。ご覧のように、これらは使徒として、また初期の福音の説教者の印でした。彼らは新約聖書を手にしてきたのではありませんでした。なぜならこの時には新約聖書はまだ書かれていませんでした。彼らは次のような資格のもとにやってきたのです。それは印と不思議をなす力です。もちろん印と不思議をなす力が、もう印とはならなくなった日が訪れました。生涯の終わりに近くなって、使徒ヨハネはこのように書いています。第二ヨハネ、十節。あなた方のところに来る人で、この教えを持ってこない者は、家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。正しい教理は、その当時でさえも神の人を見分ける印でした。そして今日、見分ける印は 印と不思議な技ではなく、正しい教理です。パウロは神様の国は飲み食いのことではないという事実を注意深く強調してきました。神様の国は印と不思議な技でもないのです。神様の国はこれら外側の事柄のどれでもありません。神様の国はただ義ですとマギー博士は述べています。パウロはいつでも福音がまだ伝わっていないところでミニストリーをしました。彼は誠の伝道者、誠の宣教師でした。パウロはもうすでに福音が届いたところには行かなかったと言っていますが、それではローマの教会の設立者は誰なのでしょうか。彼は前置きでもここの部分でも自分がローマの教会の設立者であるとはっきりさせています。ローマ人への手紙16章では、パウロが知っていたローマにいる人たちが紹介されます。記録には、ローマがその人々を主に導いたと書かれています。彼はこれらの人たちにローマ帝国のどこかで福音を伝え、彼らのうちの多くがローマに引き寄せられたのです。ローマで彼らは主イエスのご人格の周りに集まりました。彼らが自分たちの愛するパウロのことを何度も何度も話したのではないでしょうか。彼がこの教会を設立したのは個人的にそこへ行ってではなく、遠隔操作によって霊的なリーダーになったのだと思います。彼のことを伝えられなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになるというのは、宣教師としてのパウロの生涯の使命であるようです。これは70人訳のイザヤ書52章15節からの引用です。そこには次のように書かれています。彼らはまだ告げられなかったことを見、まだ聞いたこともないことを悟るからだ。パウロは言って、霊的な目が見えない人々に福音を述べ伝えることに犠牲を注ぎました。ローマ人への手紙15章に戻りますが、22節。そういうわけで、私はあなた方のところに行くのを幾度も妨げられましたが、パウロが幾度も妨げられましたと言っていますが、確かにいくつもの障害物が彼の行く手を阻んだのです。23節から24節。今はもうこの地方には私の働くべきところがなくなりましたし、またイスパニアに行く場合は、あなた方のところに立ち寄ることを多年希望していましたので。というのは、途中あなた方に会い、まずしばらくの間あなた方と共にいて、心を満たされてから、あなた方に送られ、そこへ行きたいと望んでいるからです。パウロはここで、福音をずっと遠くへ届けたいと思っていること。そしてローマに立ち寄りたいことをはっきり示しています。今彼は何か普通でない変わったことを言います。もうこの地方には私の働くべきところがなくなりました。パウロはどういう意味でこんなことを言ったのでしょうか。この時にローマ帝国内でパウロがいた場所ではもうこれ以上福音を述べ伝えるチャンスがなくなった。と言っているのでしょうか。あるいは福音を伝えるドアが完全に閉じられてしまったと言っているのでしょうか。あるいは隅々まで伝道ができたという意味でしょうか。一つ確かなことは、パウロや他の証人たちが誠実で、福音は確かにこの地域全体に鳴り響いたということです。御言葉は確かにこの地域一体に述べ伝えられました。ルカはユダヤ人も異邦人もすべての人々が福音を聞いたと言っています。 これはすべての人たちがキリストに立ち返ったという意味ではありませんが、でも彼らのすべてが確かに福音を聞いたのです。ですから今パウロは新しい宣教の領域を探しているのです。そこで彼は今、ローマ帝国の国境に目をつけています。彼は、またイスパニアに行く場合は、あなた方のところに立ち寄るとも言っています。言い換えれば、ローマが目的地ではなかったということです。彼はスペインに行きたかったのです。つまり彼はローマ帝国の片方の端からやってきて、ローマ帝国のもう一方の端へ行きたかったのです。途中あなた方に会い、まずしばらくの間あなた方と共にいて、心を満たされてからあなた方に送られ、そこへ行きたいと望んでいるからですと彼は言います。お分かりの通り、ローマは彼の終着駅ではないのです。彼はこの時、帝国の反対側に行きたいと願っていました。では最終的にパウロはスペインに行ったのでしょうか。仮に行ったとしても残念ながらその記録は残されてはいません。でも私は、パウロがスペインに行き、ローマ帝国の残りの部分にも行ったと信じています。そのわけは、彼が自分の人生の終わりに次のように言っているからです。第二テモテ四章の七節にはこのように書かれています。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。パウロは自分の走るべき道のりを走り終えたと言いました。もしも彼がスペインに行っていなかったなら、このようには言わなかったと思います。なぜなら、スペインは彼の旅行計画の中に入っていたからですとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパウロの個人的な証というテーマで、ローマ人への手紙15章14節から24節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。